どうぞもう一度ヨハネの福音書の第3章をお開きください。今朝は22節からになりますけれども、この箇所では一章に続いてもう一度バプテスマのヨハネのことを著者ヨハネは記しています。2人ともヨハネですから時々ちょっとこんがらがってしまいますけれども、バプテスマのヨハネのことについてもう一度記しているわけです。この著者のヨハネがイエス・キリストのことを伝えようと願ったときに、その時にこのバプテスマのヨハネという人のことは最も重要な欠かすことのできない人物として取り上げているわけです。そのようにバプテスマのヨハネは生まれた人の中では最も優れた人として聖書の中に登場してきます。イエス様自身がこのバプテスマのヨハネよりも優れたものはいない、そのように断言されたくらいの人ですから、バプテスマのヨハネはとても立派な素晴らしい人であったでしょう。でも、そのヨハネについては聖書の中では本当にみすぼらしい格好をした、本当に荒野に出て行って、語っている人として出てきます。イエス・キリストの来臨を証しする人として神様に用いられ、そして彼はですね、実際的には旧約時代の最後の預言者であると言えると思うんですね。旧約聖書の中には出てきませんけれども、旧約の時代の最後の預言者であるという立場を取ってこのバプテスマのヨハネは登場してきます。彼は旧約聖書の中に登場してくる預言者たちと違っていろいろな奇跡をしませんでした。あのエリシャやエリアに代表されるように、多くの預言者たちは神様からの特別なこの援護射撃といいますか、印を持って人々に語ってきます。天から火を降らせる奇跡や雨を降らせない印、そういったものをエリア、エリシャたちは行ってきました。人を死からよみがえらせる奇跡を、こういう預言者たちは行っていったんですね。でもバプテスマのヨハネはどうであったかというと、そういう印は何一つしてませんね。彼はただ自分の行いと自分の語った説教によって人々にリバイバルを起こさせたわけです。彼は行いと言葉によって人々に絶大な影響を与えて、多くの人々を悔い改めに導いたのですね。その時にユダヤ全国の人々とエルサレム全住民が彼の言葉を聞いて悔い改めて、バプテスマを受けにこのヨハネのもとに出てきたというんです。ですから、彼のメッセージはどんなに素晴らしいメッセージでやったでしょうかね。おそらくもう人々の心の中に刺さって忘れられないようなメッセージをこのバプテスマのヨハネはしたんじゃないでしょうか。歴代の中でも最も優れたメッセージをした大説教家と言われる、そういう人であったと言うんですね。でもそれでいて彼は全く謙遜な人であったということも私たちは聖書から見ることができます。22節23節を見たいんですけれども、その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ここではイエス様のグループと、そしてバプテスマのヨハネのグループと、2つのグループがもう同時進行でバプテスマを授けていたということが、書いております。川を挟んであっちとこっちでやっていた、そういう光景をここでは書いてるんですね。ほとんどの場合、バプテスマのヨハネたちはヨルダン川を中心に活動したわけです。ヨルダン川でやってくる人たちをみんなバプテスマを授けていくわけですけれども、 その時には、水の中に入っていき、全身を水に沈めるという方法が、まあ、バプテスマの方法として取られていたわけです。マルコの福音書の方にはイエス様がこのヨハネからバプテスマを受ける時のことが書いてるんですけれども、その時にイエス様はバプテスマを受けられて、そして水の中から上がられるとという文章が出てきます。ですからバプテスマを受けた時には多くの人はみんな水の中に入っていったわけですね。そして水の中から上がって、いく、そういうふうに本当に聖書の中のバプテスマというのは水の中に全身を浸す、そういう方法が取られていたわけです。でギリシャ語ではバプテゾという言葉がこのバプテスマという言葉に用いられていますけれども、それはどういう意味かというと、水に沈めるとか、水に浸す、つける、漬物みたいにね、もう全身を全部こう水の中につける、それがバプテゾーというギリシャ語の意味であるわけです。歴史を見ていきましても、もう初代教会からずっと、このバプテスマの形式っていうのはもう全身礼であったんですね。水の中に全身を沈める、こういう形式がバプテスマ式には採用されていたわけです。しかし皆さんもご承知のように、いつからかこのバプテスマ式が多くの教会でこの適齢にとって、変わったことがあるわけです。でいつからそういった、適齢、水をピッピッと振りかける式に変わったかというと、中世の宗教改革時代からこの適齢というものが始まったんですね。まあ、最初は灌水礼といって、頭にこの水を、バケツかなんかで汲んでピチピチッとこうかける、そういう式が取られていて、でもっと簡略化して今度は水でちょっとこう振りかける、そういう適齢という方法が取られるようになってきました。それはだいたい中世1600年以降と言って言われるわけですね。どうしてかというと、ルター・カルビンという人たちが代表とする宗教改革者ですけれども、彼らは宗教改革の時にもちろんカトリックを批判したんですね。カトリックの教会が聖書から間違ってる、離れてしまってるということに対して、ルターたちは反対し非難をしていったんですけれども、同時に彼らはですね、幼児洗礼を行わない人たちも非難していったわけです。その時代に幼児洗礼というものを否定して、幼児洗礼をしない人たちのことを中傷し非難し、そういう人たちはいたんだというふうにこのルター・カルビンたちはレッテルを貼ってしまったわけです。で、幼児洗礼をしないグループの人たちの中にはどういう人たちがいたかというと、聖書を忠実に守っているグループの人たちがたくさんいたわけです。で、そういった人たちはこのルター・カルビンたちにとっても異端というレッテルを貼ってしまったわけですから、この阻害されていくわけですね。その中世以降、宗教改革者たちの起こした教会は神霊を禁止し、強制的に灌水霊、適霊というものを教会でさせるようにしていったわけです。で、それがもうずっと歴史的に、流れていって、もうバプテスマ式というのは適齢というものが取られるようになっていったんです。そこに、まあ、現代のバプテスマの混乱があるなということを覚えていただきたいと思うんですね。まあ、私たちの教会はバプテスト教会ということで、その水に全部を浸す、そういうバプテスマ式を取っているわけです。で、それはなぜかというと、それが聖書的だからと私たちは理解しているからですね。まあ、本文に戻りますけれども、バプテスマのヨハネのグループとイエス・キリストと弟子たちのグループが、まあ、バプテスマを授けていて、だんだんと人々がヨハネの方からこのイエス・キリストの方に移っていったわけです。そうするとですね、バプテスマのヨハネの 弟子たちは面白くなかったんですね。もともとこのヨハネという先生の方が、本家本元じゃないか、バプテスマを水のバプテスマを授けることに関してはこのバプテスマのヨハネこそ大先生だ、どうしてみんなイエスキリストの方に行ってしまうのかということで、もう不愉快な思いを持っていたようですね。26節の言葉を見るとそういう彼らのこの苦々しいというか不愉快な気持ちが現れています。26節には、彼らはヨハネのところに来ていった。先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。もうヨハネの先生、ヨハネ先生どうしましょう、みんなイエスキリストの方に行ってますよ、私たちはどうしましょう。そういうふうな思いでこの言葉を話しているわけですね。それに対してバプテスマのヨハネは何と言ったか、人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません、このように彼は語るわけです。人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません。ここにこの言葉にヨハネの純粋さ、純粋な信仰というものを見ることができます。神様の御心を行った人であるということをこの言葉から私たちに知ることができると思うんですね。というのは福音を伝えること、あるいはバプテスマを授けることっていうのは競争ではない、そう言ってるんですね。福音を伝えること、バプテスマを授けること、そういったことは競争ではない、まして人を妬んだり羨んだりすることは愚かなことですよとヨハネは言ってるわけです。人が多く集まろうが少なかろうがそれは問題ではない、大切なことは神様から自分に与えられた使命をしっかり果たすことです。ヨハネは私は荒野で叫んでいる者の声ですと前一章の中で、彼が語った言葉を話しました。そこには結果ではなく神様が自分に与えられたそのことに対して忠実に歩むということが大切なことをバプテスマのヨハネは教えているわけですね。考えてみると私たち人間は何でも自分でしているようで実はそうじゃないんですね。私たちの生まれたことを考えてください。皆さんが生まれたことを考えるとどうでしょうか。自分でいつどこでどのように生まれるかということを私たちは自分で決めることはできませんよね。自分で選んだ生まれっていうのは誰もできないわけです。それは神様の御心次第です。時々私はアメリカ人に生まればよかった、私はドイツ人に生まれたらよかったな、そういうふうに思う人がいますけれども、どんなにもがいても私は日本人なんですね。タイで生まれた人はタイ人ですね。インドネシアで生まれた人はインドネシア人、フィリピンで生まれた人はフィリピン人、韓国で生まれた人は韓国人です。どんなにもがいてもそれは自分では変えられなかったことですね。男性か女性か、それも神様の御心次第で決められます。最近はですね、男性が女性に生まれなかった、女性が私は男性に生まれたかった、そういう人たちがだんだんとこのカミングアップしてきましてですね、もう男性なのに女性の格好をしたり、女性なのに男性の格好をして変な声色で喋ってる人たちもいますね。中には、性転換を手術をして男なのに女になろうとする人、その反対の人いるわけです。神様から与えられたものに対する、悲しい人間の反抗だと言えると思います。それはちょっと私はもう本当に社会がだんだんとこの壊れてきていることの一 つの象徴だと思うんですね。あれを流行とかファッションとか考える人たちもいるんでしょうけども、それは全く神様の御心ではないということを私たちは覚えなくてはいけないですね。ある人は生まれながらにハンディキャップを背負って生まれる人たちもいるわけです。それは神様の御心の中でそう生まれていくのです。本人も周りの人ももちろんそのハンディキャップのゆえに多くの苦労を負わなければなりません。本当にそういう、ハンディキャップを背負った人の苦労は大変なものです。しかしそれで私たちはそのハンディキャップで不幸と思うのは間違いだと思うんですね。それで不幸だというのは大きな間違いです。本当の不幸は何かというと、自分に与えられたものを嘆き自暴自棄になってしまうことこそ本当の不幸であると言えます。大切なものは自分に与えられたものではなくて、その与えられたものの中でどう生きるかということが本当に大事なことですね。私は学生の頃に、陸上の、クラブに入っていたんですけれども、みんな陸上競技では同じスタートラインに立たせられて 1,2 の3でどんどん走り出します。でも神様が私たちに与えられたスタートラインというのは一人一人違うスタートラインだと私は思うんです。一人一人違うスタートラインを与えられていて、そのスタートラインに私たちは一人一人が立たせられて、自分に決められた自分に備えられたコースを走りなさいと神様に言われているんだと思うんです。大事なのはまっすぐに自分に備えられたコースを外れないように進むことです。隣のコースを走っている人を見てですね、あの人はあんなに速く走ってるんだ、あの人はあんなに綺麗なフォームで走ってるんだ、そんなことばかり気にして自分を私はダメだなと自信をなくしてぐらついてはいけないわけです。確かに疲れて休むことも必要かもしれません。時には立ち止まって、ああちょっと休憩しよう、それは大事かもしれませんけれども、でも途中棄権は絶対にしてはならないんですね。もうやめた、もう走るのはやめよう、途中棄権をするのは絶対にしてはいけないことなんです。どれだけ走ったかは問題ではなくて、神様が見ておられるのはあなたがその定められた備えられたコースをどう走ったか、そこに神様の目が注がれているんだと思うんです。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。ヨハネはそう言いました。自分に与えられたものにどう忠実に歩むか、それを神様が見ておられる。あなたがその与えられた備えられたコースに忠実に歩むときに、神様はその歩みを祝福されるということを覚えていただきたいんです。バプテスマのヨハネは自分に与えられた使命を知っていました。それはどういう使命か。キリストが来られるための道備えをするという使命だったんです。道を整える、その働きがバプテスマのヨハネの役目でありました。そしてその役目が今彼はもう終わりに近いんだということを知っていたんです。ですから弟子たちに言うんです。私はもう前にあなた方に話したでしょ。28節ですね。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。もう私はあらかじめ言ったでしょ。私はキリストの前に使わされたものだ。だからキリストが来られたならば私の役目は終わりなんだ。そのことを、あなた方にもう前もって言っておいたじゃないですか。だから今そのお方が来られたんだから私たちは喜ぶべきだ。 そのように、言っているわけです。自分が道どないをすることができ、その道を今からキリストがお通りになられるということをヨハネは最高に喜んでいるんだ、そう弟子たちに伝えているんですね。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんと、30節にヨハネは言葉を続けております。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。この言葉だけ聞くとどうでしょうか。ヨハネはなんて自虐的な人であろうか、消極的な言葉で彼は語っているのではないか。一般社会ではヨハネのこの言葉はそのように受け取られると思います。しかしこの言葉にもバプテスマのヨハネがいかに神様の御心を深く知り、それに忠実であったかを私たちは知ることができますね。クリスチャンになる前は私たちはどうであったかというと、自分が褒められること、自分が一番になること、自分が出世すること、そんなことしか私たちは考えてなかったと思うんです。まあそれしかなかったと思うんですね。しかしクリスチャンになって神様のことを知ると、イエス様のことを知ると、それがですね、だんだんとちっぽけなことに思えてくるわけです。人間の栄光なんてちっぽけなもので、そこには必ず傲慢や虚栄があり、一時的でしかないってことを知るわけです。しかし私たちは神様の、作られた作品として、神様の栄光のために生きるということは永遠の価値があるんだということを、イエス様の言葉を通して私たちは教えられます。何よりも自分のために命を捧げてくださったあのイエス様のその贖いに応える、そういう生き方を私たちはできるわけですね。ある牧師さんがこういうことを話されてました。結婚披露宴の司会を、頼まれたときに、どういうふうに結婚披露宴の司会をやっていいか初めてのことなので分からなくて、その先生がしたことはですね、何をしたかというと、まず本屋さんに行って結婚披露宴の司会の仕方、そういう本をですね、買ってきて、でそれを読んだそうです。なんとかね、うまく披露宴の司会を恥をかかないようにできるか、本をまず、読んだそうです。でその本の中に書いてあったことは、どう書いてあったかというと、司会者が目立ってはいけません、主役は新郎と新婦ですと書いてあったそうです。でそれを見て、ああなるほどな、その通りだなと思ったそうです。そうじゃないでしょうか。結婚披露宴をするときに司会者がですね、もうパフォーマンスを交えて、もうすごいもうダイナミックな司会をしたらですね、新郎新婦は隅に追いやられて、誰の式なのか分からなくなってしまいます。司会者が、名司会をするのは、やはり新郎と新婦にスポットライトが当てられることなんですよね。ですから控えめで淡々と司会をなしていくってことが司会者の 大事なことです。そう教えられたと言われるんですね。私たちの人生にも同じことが言えると思います。神様に作られたものとして、私たちは神様を紹介していきたいんです。イエス・キリストを紹介していきたいわけですね。私もいつも思うことなんですけれども、肝に銘じていることなんですけれども、教会での説教も同じだと言えると思います。説教者ばかりが目立って、キリストが見えない説教は良くない説教だと言われます。説教者ばかりが目立つ説教であると、集会後に教会の人たちは、先生のお話は上手ですね、 先生のお話に本当に私はいつも楽しく聞かせてもらいます、そういうこのコメントが返ってきます。けれどもそれは本当はいい説教ではないんです。いい説教というのはどういうコメントが返ってくるかというと、イエス様の素晴らしさが今日よくわかりました、聖書をもっと読みたくなりました、そういうコメントが返ってくる説教が本当にいい説教だと、私もそのような説教ができたらなと思います。自分を前面に出すものではなくて、本当にイエス様が光る、イエス様にスポットライトを当てる、そういう説教こそ本当の御言葉の取り次ぎだと言えると思うんですね。私たちは神様の作品ですから、私たちを通して神様が褒めたたえられることを望みます。そして神様の栄光を表すためならば、私たちは苦しむことさえ喜んで耐え忍ぶんだとパウロは語っているんですね。ちょっとその聖書箇所を開きたいんですけれども、第二コリントの4章というところを開いてください。第二コリントの4章の8節から18節、とても素晴らしい御言葉がありますから、少し長いですけれども読みたいと思います。4章の8節から、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ここでパウロは書いてあるのは、イエス様の栄光を表すために私たちの受ける苦しみ、患難、困難、それは本当に取るに足りないものであると彼は言ってるんです。私はキリストの栄光が表されるためならば、どんな困難をも甘んじて受けよう、キリストのために受ける苦しみを私は喜んで耐え忍んでいこう、そうパウロはここで言ってるんですね。今の時の軽い患難は将来私たちに示されるとしている祝福に、栄光に比べるならば本当に取るに足りないものであるとパウロは教えているんです。ですから私たちはこのヨハネが先ほど言ったように、私はますます衰えるけれども、あの方はますます盛んになる、私はますます低くされても、イエス・キリストがますます高められるならば私はそれを喜ぶんだ、そのヨハネの言葉を理解することができるんじゃないでしょうか。最後にヨハネの福音書の3章の31節から36節を読みたいと思います。ヨハネの3章の 31節から、上から来る方はすべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し地の言葉を話す。天から来る方はすべてのものの上におられる。この方は見たことまた聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は神は真実であるということに確認の印を押したのである。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。ここでヨハネはイエス様のことについていろいろな言葉で紹介をしているわけです。イエス・キリストのことを何と紹介しているかというと、31節のところでは上から来る方と書いてありますね。また天から来る方とも、書いてあります。また、もう少し進んでいくと34節では神がお使わしになった方、あるいは神が御霊を無限に与えられる方、あるいは35節をいくと父が愛されている御子、そういう形でこのイエス・キリストのことを紹介しているわけです。そしてこの方の話は間違いがないですよ、この方の証は真実ですよと言ってるわけです。そうですね、イエス・キリストは天から来られたお方なんだ、だから天のことについて話をされるんです。父の身元から来られた方だから父のことについて話をされるんですね。私はもうだいぶ前なんですけれども、フィリピンの国に2度行ったことがあるんです。首都マニラを中心にいろんな教会を回ったんですけれども、もう20年ぐらい前になるんですが、その当時のフィリピンのことをやっぱり今でもよく思い出すんですね。どういうことを思い出すかというと、たくさん道路を走りました、車で走ったんですけども、もうマニラを離れるとほとんどこのアスファルトがなくて、もう土ぼこりの道で走ったのを今でも覚えるんです。そしてジプニーに乗って、いつも移動したんですが、もうほこりが砂ぼこりがですねかかって、もう着いた頃にはこの顔をこうやってこするとですね真っ黒になっていたのをですね思い出します。そして、信号でもうほとんど信号も 見かけなかったんですけれども、このマニラの首都のところを通ると、たまに信号がありますから、信号で止まるとですね小さい子どもたちが寄ってきてですねガムとか、タバコとかをですね、売るわけです。日本だったらだいたいタバコなんてね1ケースで売りますけれども、向こうの子どもたちは一本一本ですねキャンディーも一個一個をこの持ってきて、売りに自動車のところに寄ってくるんですね。わあ、やっぱり大変な国だなと、その時に思いました。あるいは、教会でですね先生がフィリピンにはとても有名な食べ物がある、バルーツ、これを食べないとフィリピンに行きたいことないよとならないよと言われてですね、もうバルーツどんなものかというと、もうアヒルの卵でもうちょっとで孵化しそうな、そういう卵なんですね。それを、持ってきてくださって、これがフィリピン人だったらこれを食べなくちゃいけないということで食べようと思ったんですけど、もう私は見ただけでもうダメでしたね。もうそのことが、ね、もう今でももう20年以上前の話ですけれども、もう頭の中に残っていて、もうフィリピンの思い出って言ったらもうそれでですねだから、そういうことは私行って経験しましたから、そういうことを話がすることができるんですね。でも一度も行ったことのない韓国や、タイやインドネシアのこと行ったことがありませんから話ができないんですね。聞いたこと、またテレビで見たことは話ができるんですけれども、それ以外のことは全く知りませんから、 何も話すことができないわけです。ですから、聞くと、ああそうなんですか、いいとこですねなんてね、相槌しか打てませんけれども、私たちはやっぱりそうですね、自分が経験したことのないことは話すことができません。自分が見たこと、聞いたことのあること以外は話すことができないんです。ですから天国のことについて話そうとしても、行ったことがないんですから天国のことについて話すことができません。じゃあ誰が天国のことについて話をすることができるんですか。誰も、どんな宗教家も、どんなに偉い人であっても天国に行ったことがないから天国のことについて話すことができません。ただ一人、この聖書が教えているただ一人、イエス・キリストだけが天から来られた方として示されているわけです。ですからこのイエス・キリストは天のことについて私たちに真理を話すことができるんですね。そしてその証しは本当です。なぜなら天から来られた方だから。ヨハネの説明は分かりやすいですね。神様と私たちを取り持つお方、中保者はこのイエス・キリストだけだと聖書を教えています。天と地を結ぶはしごの役をされるのはこのイエス・キリストだけだと聖書は教えています。この方以外に歴史上誰もこの役目をできる人は一人もいないんです。ですから私たちはこの天から来られた方の言葉に耳を傾けるべきです。その証しを私たちは聞いて受け入れていくべきですね。神様はその時に真実な方だと私たちは理解できます。先ほどの3章の33節の言葉は面白い言葉です。その証を、キリストの証を受け入れた者は神は真実であるということに確認の印を押したのである。面白い言葉だと思いますね。確認の印、日本人で言ったら確認の印鑑をポンと押したという意味です。まあ、外国の人だったらサインを書いた、そういう意味になるでしょう。イエス様の証が本当である、そう受け入れたならば神は真実なお方であるということに私は同意します。本当に神様は私にとって素晴らしいお方です。そのことに同意します。サインをするんです。印鑑を押すんです。皆さんぜひそのサインを書いてください。印鑑を日本人の方なら押してください。その時に私たちはこの御子によって罪の許しと永遠の命を必ず与えている、そのことを神様は約束されてますから、そのことに感謝して歩もうではないでしょうか。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、御言葉を備えてくださって感謝をいたします。聖書の中に真理が示されています。神様のことについて、天国のことについて、永遠のことについて、私たちは何も知らず、何も分からず、誰も教えてくださることがありませんでした。しかし、イエス様が永遠のことについて、天国について、神様のことについて、はっきりと教えてくださったことを、心から感謝いたします。そしてこのイエス様が、私たちの罪のために十字架で死んでくださり、私たちのためにその罪の取りなしをしてくださったことを心から感謝をいたします。まずこの福音によって救われる方々がさらに起こされていきますように、この教会に集う一人一人がこの福音によって救われ、永遠の命を与えられ、証をしていくものとなっていくことができますように導いてください。神様の栄光を表すものとなりますように。今までは自分自身を前に出す歩みでしたけれども、もう神様を知った今はあなたを証し、あなたの栄光を 表すものとしてクリスチャン生活を歩んでいくことができますよう導いてください。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。